はい、質問はですね、人から話しかけられやすくなるためには、ジョムさんどうしたらいいと思いますか。
具体的な方法ですか、ね、心だけ。
具体的にどうしたらいいのか。
具体的に笑顔に心がける。
笑顔に、
例えば
笑顔に心がけると人から話しかけられやすくなるんですか。モーリーはどう思います。
健全精進の層を現じないこと。
健全精進の層を
現
じないこと。お母さんはどう思います。人から話しかけられやすくなるためにはどうしたらいいか。
いつも
余裕を持っていること。逆に言うと、どうして人から話しかけられにくくなるんですか？チュームさん、どうして？
やっぱり配慮したい気持ちがあるからですかね。好き嫌いの気持ちが、例えば、
どうして人から話しかけられにくくなるんですか。
話しかけられにくくなるのはどうして、壁を作ってるから。
壁を作ってるから。違いますね。どうして、モーリーどうして。
話しかけられにくい人ですね。自分が話しかけづらい相手はどんな人かってことですか。
気を使わないといけない人。
気を使う。なんで気を使うんですか。
気を使わないと腹を立ててしまうんじゃないかな。
なんで気を使う。
なぜ気を使うか。なぜ気を使うか。気分を害したくないという気持ちがありますね。その気分を、
気を使うのはちょっとした変で感情が乱れるからですね。感情が乱れるっていうことは、
感情を抑えている。
感情が乱れるっていうことは、汚れが その人から
出てるってことですね。
そうするとその汚れを受け取ることになるので自分も感情が乱れて苦しくなってくると。だからちょっとしたことで感情が乱れる人と接したくないっていうふうに思うわけですね。
どこに地雷があるか分かんない
人みたいな。そうちょっとすやると感情がね乱れると話しかけにくくなってくるわけです。じゃあなんでちょっとしたことで感情が乱れるんでしょう。そこが大事ですよね。お母さんどう思います？なんでちょっとしたことで感情が乱れるんでしょう。なんでどう思います？お母さん。なんでちょっとしたことでね感情が乱れる。だからちょっとしたことで感情が乱れなくなれば人から話しかけられやすくなるわけです。ね。だから人から話しかけられにくいっていうのはねやっぱり気を使わないで気を使わないでじゃないとさっき言ったように地雷があるわけですよ。ね。地雷がある。でどこで地雷が起きるかわからないとちょっとしたことでね、相手の感情を乱してしまうと接しにくいわけです、ね、で特に、ちょっとしたことで感情が乱れてしまう乱れるだけならいいんです。乱れるだけなら、ね話しかけられにくい人っていうのは乱れるだけじゃなくて抗議するんじゃなくて乱れるだけじゃなくて毛利どう思います？
乱れるだけじゃない。
そう
乱れるって何ですか？その怒りとかも乱れなんですか？その
感情が乱れるっていうことはねちょっとムカッとするとかねイライラとするとかね、あとは怒ってくるとかね、感情が崩れるするとか、
イライラしたり怒ってくるだけじゃない
と。そう感情が乱れるだけじゃなくて、
その乱した相手がその感情の処理をしなきゃいけない。
感情が乱れたね、感情が乱れた。そうすると、その乱れた自分のことを
責める。
責めるじゃなくてね、乱れた自分のことを、その人は非常に嫌悪感を持って見るようになる。嫌悪感を持つ。つまり感情が乱れてしまった自分が嫌いなんです。ね。だから単に感情が乱れるぐらいならいいけど、 感情が乱れてしまった自分は、ね、自分も嫌いだし、人からも嫌われるだろうっていうふうに思ってるわけ。ここわかります？お母さんわかります？ここが大事だね。ここが大事だな。感情ね。人から話しかけられにくい人。ね。話しかけられにくい人っていうのは、ちょっとしたことで感情が乱れるだけじゃなくて、感情が乱れてしまった自分っていうのを、自分の中で嫌いだというふうに思ってる。私ってこういうところが嫌い。そんな、なぜ嫌いなのかって言ったら、きっとこういうものを見た人はね、みんな私のことを嫌いだというふうに思うだろうと、ね、私もそんな自分が嫌いであるように、みんなもそんな自分のことを嫌いだっていうふうに思うだろうね、せっかく私は感情が乱れないように、感情が乱れないように心がけてきたのに、ね、感情が乱れないように乱れないように心がけてきたのに、それなのに私は感情を乱してしまった、ね、ああもう終わりだっていうふうに思うんです。終わりだってね、何が終わりかっていうのは、感情を乱さないようにするっていう努力をもう終わりだっていうふうに思うわけ。ああもうなんていうんですかね、嫌われたっていうふうに思うわけ。わかりますかね、この感覚っていうの。ああもう嫌われた。
ゼロか100の理論ですよね。
はい、
ゼロか100
の理論。ゼロか100、そうそうそう、あもう嫌われた。
ゴジラない。
そうそうそうそう、もう終わった、あ嫌われた。どんなにこの後努力したとしてももうダメだっていう感覚ってわかります？もうこの後どれだけ努力してもね、もうダメだ、もう嫌われた、もうダメだ、もうこの人にこんなも姿を見せられたからもう終わりだね、嫌いだ、嫌われた、嫌われた、感情が乱れてしまったからもう終わりだってなるわけね。もう終わりだ、もう終わりだ、ね、そうすると今度は方々の心が起きてくるわけ。方々の。方々ってわかります？方々。方々わかります？方々。方々。方々。何
でしたっけ？因果の道理を信じないところですか？
方々。清水さん、方々って何ですか？
方々を死亡するようになるんですか？
仏法、仏法じゃないんですよ。この法っていうのはね、この法っていうのは何かっていうと、ね、で法っていうのは何かっていうと、私たちは無意識のうちに悪をやめて善をしようと心がけてるわけ。ね、それは因果の道理を信じてるから。因果の道理を信じてるっていうのは、悪をしたら苦しむぞと、ね、善をしたら楽になるぞっていうのを持ってるわけ、ね、 悪をしたら苦しむぞ、ね、善をしたら楽になるぞ、幸せになれるぞっていうのを持ってる。だから私たちは日頃からね、悪をやらないようにやらないように心がけてるし、善をやるようにやるように心がけてるわけです。その方法っていうのは、清盛さん、
因果の道理を否定する。
うん、因果の道理を否定してくるってことは、
もう悪をやってもいいんだと。
そう、方法っていうのはね、悪をやってもいいんだっていうふうになるんです。悪をやってもいいんだ。例えばね、一生懸命人を傷つけないように傷つけないように心がけてきた人が、もう傷つけていいんだっていうふうになるわ。傷つけていいんだ、だってもう終わったから、もう終わったから、だから感情を乱さない乱さない乱さない乱さないようにって心がけてきた人が、感情が乱れてしまった、もう乱れてしまった、もう終わりだと、もう終わり、もう終わりっていうのは、もう私は因果の道理なんか信じないぞっていうふうに行動するってことです。これが方法。
それはなんでそう変わっちゃうんですか。
なんで、それはね、いわゆる、この間違った因果の道理を信じてるんですけど、ね、自分の信じている善とかね、自分の信じている悪っていうのを一生懸命心がけることが、自分の下の心である感情に負担がかかるわけ、ね、私たちには上の心と下の心があると、ね、そして上の心が自分だと思ってるからね、下の心をいろんな意味で犠牲にしてるわけ。で、その人が信じている善悪っていうのは、なるべく人に迷惑をかけないようにすることが善だと、人に迷惑かけることが悪だということが善悪としてあるわけです。だから人に迷惑をかけないように、迷惑をかけないように自分の感情をね、こう犠牲にしてるわけです。だから因果の道理を信、まあ因果の道理っていうのはその人のですよ、その人の信じている因果の道理を実践することは苦しいことなんです。苦しいこと。だから一生懸命こう実践することによってだんだんだんだん苦しくなってくる、ね、苦しくなってくる。だから苦しくなってくるから、ちょっとした縁によって感情が乱れるね、だけど人から嫌われないように、嫌われないように一生懸命になって心がけてきたわけですよ、ね、人から嫌われないように、嫌われないように心がけてきたはずなのに、感情がこう乱れてしまった。もうそう乱れてしまったならば、もう終わりだっていうふうに思う。もう私ね、あの人から嫌われたと、ね、例えば僕がね、清盛さんに嫌われないように一生懸命気を使ってたと、嫌われないように嫌われないように一生懸命清盛さんに気を使っていたのに、清盛さんの目の前で僕が感情を乱してしまった、って怒ってしまった。そしたらきっとこのね、清盛さんは僕のことをね、嫌いになっただろうって、こうなる。こんなことをしてしまった僕のことを嫌いになっただろう、ね、もう元の関係に戻ることはできない。じゃあこの人に対して気を使うことはもうやめた。
苦しいですね。
苦しいから気を使うことはやめたっていうふうになる。うん、気を使うことはやめたっていうことは逆になるわけ。こう人間って愚かだからね。じゃあ傷つけようっていうふうになるわけ。気を使わない、もう気を使うことをやめるってことはもう善悪がひっくり返るからね。気を使っていたから苦しんでいたんだ。 だからもう気を使うことをやめればいいんだっていうふうになる。で感情がブワー、今度はもう傷つけて傷つけるんだっていうふうになる。もうどうせ嫌われてるから。例えば今までさ、物だったらね、すごく大事に大事にここで傷つけないようにしていた。でもちょっと傷つくと、ああもう終わった。じゃあもう雑に扱えっていう風になるような感じ。ああもう終わった。ね、このああもう終わったっていう感覚を仏教で五逆って。
なぜ五逆になります
か？五逆っていうのは切るっていう感覚。切る。切る。そして五逆が起きると方々が始まる。今まで自分が信じていた因果の道理が吹っ飛んでね、悪をその人に対してやるようになる。今までその人を傷つけないように傷つけないようにしてきたことがね、もう馬鹿らしくなってね、もう傷つけてもいいんだ。だってどうせ嫌われてるでしょ。もうどうせ例えば清盛さんから嫌われてるからね。だからもう清盛さんから嫌われてる僕はね、何やってももうダメだっていうふうになるわけよ、ね、もう何やってももう嫌う、もう何やっても嫌われる、もう何やってもダメだ、もうダメっていうふうになるわけ。
まあ、冷静に考えたら修復できるはずなんですけどね。
はい、
そういうのが吹っ飛んでしまうんですかね。
冷静にっていうかね、その多分ね、この人自身がもう一回ダメだってなった人はもうダメなんです。これがいわゆる有意識ですね。だからこの人がね、もうダメだ、もうこの人ダメってなったらね、相手がどんなに頭を下げてきてもうダメ、もうダメ、もう許さん、もうこの人とは付き合わない、お付き合いしない。そう、修復できる人はこういうふうに思わない。相手がね、ああ本当にさ、あんな風に言って悪かったですと、ごめんなさい、すいませんっていうふうに謝ってきたとかね、あそうだね、ああいうふうに怒っちゃって僕、私も悪かったねっていうふうに言ってくれるならいいけど、もうこの人とはもう終わり、もうお付き合いしない、ズバッと切る、ね、それを五逆っていうふうに言うわけです。ズバッと、もうこの人とはお付き合いしない、もう何かあったからもういい、もうこの人がね、どんなに謝ってきたとしても、どんなに仲直りしてね来ようとしてきたとしても、もういい、私はもうダメっていうふうになる。これがね、やっぱり跳ね返るわけです、ね、そうすると自分も感情を乱してしまったならば、ね、相手はきっと許してはくれないだろう。
自分がそうだから相手もそういうふうに思うだろう
と。そう
見てしまうんですね。
なおさら気を使うよね。
そう関係が一度壊れたらもう修復できない、ね、そういうふうな世界の中で生きてると。そうすると一回もう崩れてしまったならばね、もうその人との人間関係が終わるところまでその人を傷つけ続けるようになる。だからそんな自分を見たくないわけですよ。そんな自分がですよ、相手がどうかっていうより、そんな自分ね、そんな相手を傷つけ続けるような自分を見たくない、ね、だからもうこの人と会いたくない、見たくないっていうふうになる。ね、こういうものを持っている人、持っている雰囲気を持っている人ね、あ、なんていうんですかね、一回ダメになっても、あ、もう一回やり直そう、ね、人間関係までは断ち切ることはやめようっていうことじゃなくてね、 人間関係はちゃんとね、やり直していこうっていう気持ちを持っている人はね、やっぱりね、話しかけられにくいっていう気持ちはないわけです。話しかけられにくいっていうのは、何か一つ感情を乱してしまうとね、もうこれで終わりだっていうふうになるわけです。だから、感情を乱さないように、乱さないように気を使わなくちゃいけない。結果、話しかけられにくくなるってことです。もちろんね、そういうものを持ってたとしてもね、出さない。感情をね、乱すことがほとんどない人はね、話しかけられやすいですよ。だけど、だんだんだんだんね、心を相手に対して心を開いてくるようになると、感情が出やすくなるんです。感情が出やすくなるっていうことは、ちょっとした縁で、感情が乱れるようになるわけです、ね、その感情が乱れてしまった自分っていうのをやっぱりね、許してあげることが大事なんです、ね、許してあげることが、許してあげるっていうことはね、本当にね、難しいことではありますけど、自分の感情が乱れてしまった時にね、自分からごめんなさいね、ごめんなさいっていうのは許してもらえないかもしれないけどってことですよ。許してもらえないですけど、もらえないかもしれないけど、ごめんなさいねっていうふうに言えるようになると違うんですけどね、なかなか難しい、
まあ、許してもらえなかったら謝る気持ちも起きないですわね。
そう、もう許してもらえないならいいや、
もう嫌となりますね、
だって自分は相手は許してくれないだろうっていうふうになる、ね、ここね、何なんでしょうね、何なんでしょうっていうのは、いわゆるそのね、許さないっていう気持ちを持っている人ほどすごく相手に気を使うんです。許さない、許さないっていうのは、どんなに相手が頭を下げてきたとしてももう許さない、一回こんなことがあったから、ね、一度こういうことがあったから、だからもう許さない、ねね、ここで許さないっていうふうにね、この人はね、誤解してるんです。何が誤解してるかっていうとね、許さないっていうのはね、相手のことを許さないって思ってるんです。違う、許さないのはね、自分なんです。自分、相手の前で感情が乱れてしまった、そんな自分が許せないんです。わかりますかね、難しかった、分かりました、分かりました、そうね、相手のことが許せないんじゃない、相手じゃないんです。許せないのは相手じゃないんですね、自分の感情が乱れてしまったことが許せないんです。逆に言うとね、自分の中にそんな乱れてしまうような感情があるんだっていう事実を認めたくないんです。ね。 だから感情を乱す相手は嫌いだっていう風になるんです、うん、違う。
でも自分で感じてますよ、スースーあることは知ってるんだけども、
うん、
否定してるんですか。
否定してる。そう、
そういうものはないんだと思い込み
ないんだという風に思いたい、うん、ね、乱れてしまうような感情なんて自分にはないんだ、自分は穏やかな人間なんだ、優しい人間なんだ、そういう自分でいたいわけです、ね、そういう、自分でいたい。なのにあの人は私に対してね、感情を乱した、あの人のせいで私は感情が乱れた、だからあの人のことなんて嫌いだっていう風になる。あの人さえいなければ私はこんな感情が乱れることなんてないんだ、こういうふうに思えるわけ、ね、だから許さない、許さないっていうのはあの人の存在が許さないわけ、もう許せない。あの人が存在している限り私はこのまた感情が乱れるかもしれないと思う。感情が乱れることが許せないんです。なんで？清盛さん。
なぜか。
うん。
まあ、その人がいる限り、私はまた乱れてしまう、そういう自分が嫌ですから。
なんで嫌なんですか？
どうしても健全勝利の自分でありたいですわね。自分の我を崩されるのが嫌だと。
我を崩すっていうのは、我っていうのは、
私は感情を乱さないのが私なんだと、
うん、
そういう我を持っておられますので、うん、その人は、
うん、
その我を崩す縁となる人が、
うん、
その存在はやっぱり、
うん、
人は困りますから。
なんで困るんですか。
じゃあ私というものが崩れてしまった、
うん、
私が分からなくなるから、
うん、いや私っていうのはこの乱れてくる感情の方じゃないですか。
それが自分だと思ってませんので、
うん、
本当はそれが自分なんですけども、
うん、
それを認めてないために
許
せないんですね、
うんうん、私は穏やかで優しい人間だっていう我を持ってる、ね、それが自分だと思ってる、死んでもそれが続くもんだと思ってる。だけど真実はそうじゃない。この乱れてしまう感情の方が自分なんです。ね、自分が許さないって言ってるのは、こんな、ね、自分の中にこんな感情があることが許せないって思ってるんですよ。自分の中にこんな感情があることが許せないんだ。だけどね、こんな感情があるんだ、あることが許せないっていうのが、死んだら残る感情なんです。残るものなんですよ。自分の中に許せない許せない許せない、こんな感情があるなんて許せない許せない許せないって言ってる、それが死んだら残るものなんですね。肉体が死ぬと上の心はなくなるね。番頭さんと主人の話がありますよね、仏教ね、私たちは日頃ね、番頭さんが自分だと思ってる、番頭さんが自分だと思ってる。だって人の前に現れるのは番頭さんの方だから、接客をするのも番頭さんだから、番頭さんが自分だと思ってる。ところが火事になるとね、まず番頭さんはこれ自分のお家じゃないから逃げていくわけです。そして奥の方からムクムクと出てくるのが主人。実は番頭さんの奥でそろばんを弾いているものがいるんだ。それが本当の自分なんだ。本当の自分って何か。本当の自分っていうのは、 感情がね乱れた時に出てくるものなんです。今日はね、いきなり人から話しかけられやすくなるっていうことは難しいのでね、1点、どこを変えたらいいのかというと、ね、この乱れてね、感情が乱れるっていうことはね、感情が出やすくなるってことなんですよ。感情が出てるんです。出てる。こっちの方が本体なんです。ね、こっちの方が本体なんです。だけど本体が存在することが許せないっていうのがね、問題なんですよ。許してあげてください。ね、こっちが自分だから。頭の方が自分じゃない。自分の方で許せない。許せないというのは、こんなね、見られるような感情を持っている自分が許せない。存在してはいけない。っていうふうに思ってる。いいじゃないですか。ね。存在したって。そうするとね、理性が言うんですよ。ダメよ、ダメダメって。よかったですね。難しいです。その時また言いかけるんですよ。ね、自分に言ってあげる。いいじゃないか。そうするとね、ダメよ、ダメダメって。こんな優しくは言わないよ。ダメだっていう感じで言いますけどね。ね、自分の中に、そのね、許さないっていう感情があるんです。認めてないっていう感情があるんです。今日は一点、それを許してあげてください。だって、こっちが本体だ。死んで残るのは下の心の方なんです。
それをいきなり自分一人でやるのって難しくないですか？自分で自分を許していくってい
う。そう。だから、説法があるわけです。説法で、ね、これが本体だから、許してあげてくださいっていう話を聞くとね、下の心が響くんです。そうなんだな。そうなんだなっていうふうになるとね、出やすくなります。感情が。それを、ね、また、感情が出てしまうことがあったら、ね、またこの説法を聞いてください。ね、特にこう強く言ったところを聞いてほしい。そうなんだ。そうなんだ。何が？この下の心こそ本体なんです。ところが私たちはね、この下の心をこんなものがあるから嫌われるんだっていうふうに思ってる。本当はね、誰か、ね、自分の心を支えてくれる人がいて、ね、大丈夫だよ。こういうふうにね、言ってもらえるとね、すごく楽になる。だけどその前にね、この説法をよく聞いていただきたい。なぜかっていうとね、いいですか？嫌いだっていう人は、この人嫌いだっていう人は、その人の前で感情が出た人なんです。この人嫌いだっていう人は、 その人の前で感情が出てくる人なんです。
出してしまった人、まあ、もう出そうな人、
出そうな人であり出してしまった人、
過去出して
した人、出してしまった人に対してもうダメだって嫌いだっていうふうになる。ね、感情が出てしまう人っていうのは言い換えると、この人なら感情を分かってくれるんじゃないかって思う人に対してね、感情が出てくるんです。この人なら分かってくれるんじゃないかって思う人に対して感情が乱れるんです。そして乱れてしまったからもう終わりだっていうふうになって語訳で切ってしまうわけです。ね、だから本当に自分の気持ちを分かってくれそうな人に対しては切ってしまうから、だからこの説法よく聞いてほしいんです。よく聞かないとね、さっきの発言でもそうだけど、自分では難しい、そう難しいですよ、難しいけど、難しいけど自分のことを分かってくれる人は切っちゃうんです。分かりましたよ、何とか支えていきます、ね、頑張って支えていこうっていう人、ね、その支えていこうっていう人に対して切ってしまうわけです。なぜか感情が出るから。だからまず自分がね、感情が出てもその感情をね、自分の中にある感情を許してあげることが大事なの。なぜならばこっちが自分だからです、本体。こっちが本当の、これこっちかな、こっちが本当の自分なんです。本当の自分っていうのはね、下の心の方なんです。許してあげてください。確かにあなた、この下の心はね、ずーっと否定されてきたかもしれません、ね、自分の感情を出すとね、人から嫌われたり人から否定されたりする。そうするとこんな感情なければいいのに、こんな感情さえねなければ楽になるのに、こういうふうに思うわけです。だけどそんな感情が自分の中にあることをね、許してあげてほしいんです。ね、そしてまずね、言ってあげてほしいんですよ。ごめんなさいね。だってね、いっぱいいっぱい傷ついてきた人なんですもん。私たちはね、いい思いをしている人を見るとね、腹が立つんです。なんで？それはね、感情をいっぱい傷つけているのに、自分はってです。相手は感情を傷つけてもらわね、傷つけることなくね、癒してもらってるといいな、ね、だからその癒してもらってる人の足を引っ張って、ね、許さない、傷つけてやりたいって思うわけです、ね、だけどそれはね、 自分も下の心のあ、ね、存在を許さないと同時にね、人も許さないっていうふうに思ってるんです。まずね、認めてあげないとね、一歩進まないんです。だって人から癒してもらいたいとか、人から認めてもらいたいっていうふうに思うためにはね、こんな感情があることを自分で許さないとね、認めてもらうことはできませんから。許してあげてください。
人から許してもらったら、許されるんだって思いになったりとか。
まずね、自分が許さないとだ、自分が許さないとね、許してあげてもね、相手がね、いいよ、分かったよって許してあげてもね、そんなはずはないってなる。
跳ねつけて、
そんなはずはない、そんなはずはないね。あなたは認めてほしいのは上の心の方であってってこうなる。下の心じゃないってなる。だから上の心を認めてあげると、そうだそうだそうだっていう風になる。でも下の心を認めてあげてもね、これは自分じゃないっていう風になってる。だからあなたは私が感情が乱れないように振る舞わなければならないし、ね、感情が出ないようにしないといけない。だから語逆、逆なんです。逆、逆っていうのは、いわゆるこの感情の存在を否定している人はね、どんな人が好きかっていうと、ね、もう私のことなんて何とも思ってない人のことが好きなんです。
感情が出ませんか。
感情が出ない。もう朝はこの人もう感情出してもダメだ。っていう人のことが、感情が出ないから好きになる。近づいてきた。
本当は寂しいです
よね。本当は寂しい。本当は寂しい。本当は寂しい。本当は寂しいから、だから近づいては次の人、次の人、次の人って移っていくわけです。
どんどん人を変えていくんですね。
そう。本当に感情が出てくる人っていうのはね、やっぱり自分の中ではこんな下の心があるなんて認めたくないですから、こんなの私じゃないっていうふうに思いたいですからね。だから自分のことを本当に分かってくれる人は切ってしまいたくなるし、本当に分かってもらえない人とは近づいていきたいと思うし、
まさに逆ですね。
逆だから語逆。だからまずは今日は言って、今日言って、許してあげてください。許すっていうのは、あ、本体は下の心の方だっていうことですね。本体は下の心だと、こっちが本体、死んだらこっちが残るんだということを分かっていただく。これでいいですかね。はい、じゃあ休憩をします。